申命記27章11節から26節です。それでは申命記27章11節から26節、はじめに11節から13節を宣言いたします。その日モーセは民に命じていった。あなた方がヨルダンを渡った時、次の者たちは民を祝福するためにゲリジム山に立たなければならない。シメオン、レビ、ユダ、イッサカル、ヨセフ、ベニヤミン、また次の者たちは呪いのためにエバル山に立たなければならない。ルベン、ガド、アシェル、ゼブルン、ダン、ナフタリ。レビ人はイスラエルのすべての人々に大声で宣言しなさい。アーメン。では一言お祈りをいたします。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、あなたが本当にこの私たちのために罪を取り除くために十字架にかかってくださったことを感謝いたします。律法には呪いの宣言しかありません。しかしあなたがその全ての呪いを受け取ってくださり、律法の祝福の部分を私たちに与えてくださることを覚えて感謝いたします。どうか今朝私たちが御言葉から来る祝福を豊かにいただくことができますように。どうか取り次ぐしもべをあなたが支配し清め整えてください。聞く一人一人を耳をあなたが通りよくしてくださり、そして我らともどもがあなたの御言葉のその命の豊かな部分へと預かることができますように、どうか助けてください。初めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。私たちの素晴らしい主の皆を褒めたたえ賛美いたします。今朝もですね、この間の手術の、メッセージの、ちょっと補足をしたいところ、を、見たいと思いますけども、今日開かれたのは申命記の27章、ですが、ここはヨシアキ、この間、見たところ、エバル山とゲリジム山の、2つに、立って、そして、祝福と呪いをその山に置きなさい、ということ、が、宣言されましたけども、でその根拠となる御言葉が今日のこの御言葉なんですね。それはモーセを通して神様がこれをしなさいと言われたことでした。でなぜこれらのことをするのか、これによって約束の地に入った彼らがその約束の地、父と蜜の流れる地と呼ばれるその地におけるその父と蜜が流れ出すために、またその土地から豊かな産物を得る、そこがエジプトの地のようではなく、本当に主が年がら年中目を留めておられる地としてのその祝福が有効化されて、その良きもろもろを、得るようになるためなんですね。パソコンのソフトというものは、そのプロダクトキーにと、そのパスワードを入力しなければ、有効化されないですね。それと同じように私たちもこの宣言、御言葉を宣言しなくては有効化されないものなんですね。で、ここにおいてゲルジムさんにおいては祝福を置くために、六部族が立ち、また、呪いを置くためのエバラさんにはさらに六部族が、そこに立って、そしてこの、祝福と呪いを置く、ということが、示されているんですけど、ちなみにこの置く、これ、ナタンというヘブライ語なんですね。与える、あるいは付与する、あげる、そういう意味です。祝福を、置く、呪いを置く、それは使命記ではなく吉明の8章に書いてあるんですけども、私たちはですからこの祝福を置くために、また呪いを置くために御言葉を宣言するんです。私たちが、テフィリンをしますけれども、御言葉を宣言すると、祝福が置かれ、また呪いが置かれ、それが有効化されるんですね。信仰を混ぜて宣言することが必要です。 御言葉を信仰祭りで宣言するならば、この御言葉から来る祝福が有効化され、またその宣言された御言葉、それによって世が積み定めされるですね、被造物が、何々をする者は、ね、祝福される、何々をする者は呪われるって、ね、書いてあるんですけども、まあ、この、まあ、今回の御言葉に、ね、合計12の呪いの宣言があるんですけども、まあ、例えば、ね、その、ね、10番目のところに24節に密かに隣人を打ち殺す者は呪われる、民は皆アーメンと言いなさい、ね、それからその次に賄賂を受け取り人を打ち殺して罪のない者の血を流す者は呪われる、民は皆アーメンと言いなさいって書いてありますね。もうまさに国の中でもういやその国全体そのものがもう賄賂を受け取って人を打ち殺して罪のない者の血を流すって、というようなことをしているんですけども、しかしその国が、ね、立法のこの呪いの宣言がもしないとするならばそのまま放置されたまんまの状態なんですけど、しかし呪いの宣言がひとたび宣言されて、そしてアーメンが、ね、宣言されたならばその呪いが、ね、有効化されていくんですね。ですから神様なんで、ね、ずっとあの、ね、賄賂を取って人を撃ち殺すようなことがずっと何の罰されもせずにまかり通ってるんですかというような時は宣言するべきです。御言葉を宣言してそしてアーメンを宣言するならばその御言葉から来る、ね、そのことが、ね、呪いが、ね、有効化されるんですね。まあ、今回のところにおいては、まあ、レビ人が宣言するんですね。何々する者は呪われるということをね、合計12の呪いの言葉を大声で宣言するために、ね、民がそれに対してのアーメン、ね、を発して、そしてそのアーメンが発された時祝福と呪いが効力を発するようになっていくんです。でここに書いてある12の呪い、これ、まあ、確かにこれまで教えられてきたことではあるんですけども、しかしですね、まあ、全ての教えの要約このというにはちょっと偏りすぎているんですね。確かにこれまで教えられてきたこの、律法、ね、合計、611でしたっけ613、ね、その、するなとしなさい、ね、その集大成、これが、この、まあ、集大成というにはちょっと偏りすぎているのが、まあ、この、ね、呪いの宣言の内容なんですね。まあ、確かに15節に、ね、偶像礼拝に対する呪い、これは確かに、まあ、実会の中の、まあ、最も、ね、重要な戒めの部分ではあるんですけども、しかしそれを除いたらですね、全て倫理的な罪に関わるものなんですね。特に性的な罪に関して関わることは4項目占めていることが際立っております。まあ、15節から、その一つ一つあるんですけども、まず15節、職人の手の技である主の意に嫌われる彫刻や、彫像や鋳造を作り、これを密かに安置する者は呪われる、民は皆答えてアーメンと言いなさい、アーメン。神様は特に職人の手の技による主の意味嫌われる彫像や、鋳造を、ね、これを意味嫌い、またそれを密かに安置する者を、主は呪われると書いてあります。本当に今現代でも職人とか、ね、まあ、テクニシャンですね、技術者の手の技による神様以上の存在にしてしまう、そういった偶像主は忌み嫌われます。これ、最近では、目に見える形というよりも何かデジタルデータですね、技術者、ね、IT 技術者の手による、その無形のもの、ね、漫画やアニメやまた、空想話、そうした諸々の方を神様以上にそちらの方を大事にしてしまうとするならば、それが偶像になってしまうんです。アイドル、インターネットからアイドル、いろいろ見ることができますけれども、それを礼拝見るよりも礼拝に行くよりもそのアイドルの方を、ね、見に行ってしまうと、そちらの方が偶像の方になってしまって、主はそのようなものを忌み嫌われるんですね。 本当にそのようなこと、呪われるべきものになってしまいます。ですから私たちは気をつけなくてはならないんですね。で16節では、ね、自分の父や母を侮辱する者は呪われる、民は皆アーメンと言いなさい、そうです。父母を敬いなさい、立法に書いてありますけれども、本当にこの父母、をこそが社会の中において、また人生の中において初の、ね、敬うべきもの、として現れるんですね。お母さんが赤ちゃんを産んだ時、おぎゃっと、生まれた時、赤ちゃんは真っ先に父母を、見ますけれども、本当に敬うべきものを敬わない、この権威構造において敬うべき人を敬わないとするならば、そのものは呪われてしまうんですね。で17節、隣人の地境を移す者は呪われる、民は皆アーメンと言いなさい、本当に地境、特にですね、これからこの新しいカナンの地に入っていく上で、この地境は重要なんですね。神様はこの土地を、決して地境を移してはならないと言われました。ところがこの地境を勝手に移す、神様が定められた教会をこれを勝手に移す者がいたとするならば、その、土地における永遠性が失われてしまいます。この世の中においては本当に神様が定められた地境、境界線というものがあります。いろいろな道があります。特に今犯されている地境、それは、性的な地境ですね。男同士とか女同士とか、そうした神様が定めた、その法則の地境、境界線、これを、移すようなものは呪われる、ものなんですね。実際にエイズ、それは、本当に、この地境を移した者たちからはびこり、そして地境を移した者たちがかかる、主に、かかる、病気ですね。本当にそのような呪いは、ここから、神様が定められた境界線をそれを犯した者からに与えられて、しまったわけです。まさに呪われるって書いてあるその言葉が、その通り成就したんですね。それから18節に、盲人に間違った道を教える者は呪われる、民は皆アーメンと言いなさい、そうです。イエス様はこういうふうに仰せられますよって言って、違ったことを、教えて、イエス様はこう仰せられる、嘘も方便だよって、別に男女、男同士でも女同士でも愛し合っていいんだよとか、イエスはこう言われるとか、そういうふうにですね、間違った道を教えて、でそれでさも間違った道があたかもイエス様が、言われたかのようにするようなものは、呪われてしかるべしなんですね。本当に今そのようなことがはびこっております。御言葉でないことを教えて、これが神が仰せられる、そのして間違った道を教えるとするならば、そのものは呪われてしまうんです。さらに19節を見ますと、在留異国人、みなしご、やもめの権利を犯す者は呪われる、民は皆アーメンと言いなさい、アーメン。もう本当に今これ現代、権利が侵されてしまっているものです。本来養わなくてはならないものが養われず、むしろ逆に虐待されたり搾取されてしまったりする、これ主の道の中においてはあってはならないことです。そのようなことをするものは呪われなくてはならない。
でもね、これね、間違い、この反対の間違いもあるわけなんですね。例えばの話、在留異国人、孤児ややもめに対して神様が、本当に隔たりなく与えてくださるのは、この生活を成り立たせていく上の命が絶対に弱まらないようにという住居だとかじゃなかった、この日常のこの生活なんですね。これは与えなさい、施しなさいということなんですけど、その他もろもろの彼らが生まれ育った国のこの癖、風習そのものを持ち込むということは絶対許してはいけない。だけどヨーロッパがね、なんで悪くなったかしたらね、今のヨーロッパの人たちが、このね、 中近東の人たちを安いこの労働力として受け入れたんですよ。受け入れて、そして楽を覚えたんですね。楽を覚えて、そして彼らをどんどん受け入れてしまったということなんですけど、一番最初にね、受け入れたのは、まあ中近東で大変な思いをしている人たちだから、収入がない人たちだから助けるということで、受け入れたんだけど、受け入れて彼らを搾取をする、安い賃金によってね、人を使うということで利益がそこで生まれたんですね。で、利益が生まれたら、自分の国民の中から今まで使っていたこの仕事のその賃力、それを安いこの賃金に置き換えること、置き換えることによって、金持ちの一団が利益を得るようになった。そしたらこれがね、どんどんどんどんどんどんどんどんとね、A から P に移り、 P から C に移って、もうあらゆるこの人の労働力と人が嫌がるこの 3K 分野において、人の労働力はそれによって全部充填されるようになって、それがなかったら動かないようになって、そしてどんどんそれらのことは懸念されて、地獄民はしない仕事となって、そしてどうなったかしたら、どんどんその人たちを必要になって受け入れるようになった。受け入れるようになったから、受け入れないとこの国が回らないということを知ってから、彼らは権利をね、訴えるようになったんです。そしてね、イスラムの地位をね、作らせてくださいとか、それで今どうなってるかって言ったらね、この自分たちが住んでいるところのこのストリートの、ね、名前もね、そういう例えばモハンマッドとかそういう名前をつけて、そしてここに私たちが多く住んでるんだから、自治法を変えてね、イスラムに反することはこの町ではできないようにしてください。で、それをね、人権というものがまだ手伝って助けるんです。人権というもの、これがヨーロッパがねされたことなんですね。今書いてあるでしょ、賃金を搾取してはならないね。産経であるんだったらもっと高く上げるべきなんです。自分がしたくないことを人がするということであるんだったら、その仕事を尊び、もっとたくさんの賃金をね、払っていれば、人がその職業をわざわざ外国人に手放すということはない。いいですか？法律でこれ決めるべきなんですよ。ね。土地の地境をね、地境を動かしてはいけない。この国の土地をね、他の人が権利を持つ、貸すなら分かる。権利を持つ。変な話、日本よりうんとね、弱い国でも自分たちの国の土地はね、絶対外国人が 100% 持てるということをね、禁じる国が多いですよ。だからあそこの国でね、あれが欲しい、土地が欲しい時に、そこの土地に住んでいる国民と仲良くなって、その人たちの名義をね借りて、そして何割はそこの国民が持って、何割は自分が持つということになって、お金は 100% こっちが出して土地を持った。そしたらね、そのうち悪い人が何をするかって言ったら、 その土地をそっちのものにしてしまう。だから不正はあってはならない。でなんでこんなことが起きるかっつったら、人金ね、これをね搾取した形でやったからなんですね。 3K の仕事もしあるとしたら、これはもっとねお金払うべきですね。自分がしたくないことを人がするんだから、もっと払うべきですね。その代わりね、大体 国を賄う労働力っていうのは、その国の人で賄うべきであって、よその人が来て賄うべきではありません。それを知った時点で国は廃れていくんですよ。ヨーロッパがそれで廃れていたね。ヨーロッパがそれで廃れていたんだよ。だから人が嫌がって人が集まらない、そういう仕事があるとするんだったら、その仕事はもっとね賃金を上げるべきです。それと24時間を要する仕事というのがあるんだったら、24時間のうちのこの夜勤ということに対しては嫌がってるでしょ、みんなが。そしたら夜勤を好んでね、私は3年間は夜勤したいという人がいてもいいじゃない。その人たちにたくさんの賃金を払ってやる。そのようなことが必要なんですね。ヨーロッパの方でね、たくさんのね、金持ちになった人たちというのは誰かって言ったらね、労働移民として入ってきた彼らなんだ。そんで労働をしない人たちは怠け者になっているので、福祉に頼るようにやる。フランス福祉一番だ。生活保護者のね割合がすごいよ。で福祉に頼って生きるべき人が多いと、税金が全部充填されるでしょ。でどうなるかって言ったら、払っている人たちの税金がものすごく高くなる、ね、ものすごく高くなる。それでそのうちね、もう働かないで生活保護をもらっちゃった方が楽というところにこう人の思いがいってしまう。子供を産んで福祉もらおうというのが大流行ですよ、フランス。そんで夫がいるのに結婚しない、わざとシングル、子供一人産んだ親に対して、二人産んだ親に対してね、与えるね、そのあれが違うので、子供ボンボン産むんですよ。人口を減らさないために。なんでこうなったの？安い賃金入れてね、いわゆる 3K がやりたくないというその風潮から、結局いつの間にか蝕まれて国民までが腐っている。だからね、もし 3K がこの国に存在するとするんだったら、 3K に働く人たちには賃金を十分に払ってあげるということによって、みんなが 3K じゃなくて黄金の K としてそこに並べるように、並ぶようにしなければならない。それが私たちが今直さなければならないことなんですね。神様も言ってるじゃないですか、こういうことを知った人は呪われよう、呪われてる。もう私ね、今聞いててね、ああまさにそうだ、ああまさにそうだ、ああまさにそうだ。いいですか、地境ね、地境がもう今ねどんどん移されてるんですね。沖縄、北海道、地境が移されてるんですよ、中国に。それもね、軍事的にすっごく大事なところ、そこのね地境が名義変更されてるんですよ。 今回オリンピックでお客さんなしの観客なしのオリンピックだったよね、うん、そして東京だけじゃないと思います。でもね、あまりにもそれにびっくりして、新聞にニュースになりましたよね。どういうことかって言ったら、突然ホテルが建って、そして観客なしということだったので、ホテルが使い物にならなくなった。で、この教会の近くの愛というホテルもそうだったんですけど、そしたらある時ね、中にあるテレビやもう様々なこのこう客室にあるものってありますよね。それを自由にお持ちくださいっていうこと。そんで人がね、もう電子レンジから何からもう全部もらいに、これね、ここだけかなと思ったの。じゃない、東京のあちこちも。要するにその、ニュースによると中国資本だ。そんで今何してるか、多分マンション建てるんじゃない。だからホテルでもう今回ダメだったので、ホテル業で国から補填してもらったでしょ。でそれが終わったらそれをまだ他の用途に変えるということをしているわけだ。いいですか。開国の資本というのは、ね、この国の脆いところをどんどん侵食して入ってくるんですよ。だからこれはね、もう国民全体が認識して、これ国会の方に働きかけるべきなんですよ、ね、貸すということがあっても、ね、買うということはできないように。すごく変だと思いませんか。中国では買えないんだよ。なのに中国はこっち来て買うんだよ。ね、会社を設立しても20年で権利なくなっちゃうんだよ、中国。だからいろんな会社をね、乗っ取ることがもう有効にできちゃうんです。いいですか。労働をね、するべき労働を拒むとね、それを充填するためにね、その人じゃなくてその仕事を充填させるために、人の質も見ないで受け入れてしまう。これダメなんですよ、ね、ハイクオリティの仕事は自分たちがする。じゃないのは安い賃金で、安い賃金でそれを間に合わせる、そういうことをするとヨーロッパみたいになっちゃう。ヨーロッパみたいになっちゃう。でフランス今大変だよ。なぜかっつったらね、税金払う人はわずかでしょ。なのに週4日しか働かない。そしたら国民は、働く人は3日間遊びたいから、だから4日しか働かないに1票入れるだ。ね、で労働組合がそういった、ね、法律を掲げてやるから、その労働組合の方に入っちゃうんです。で今回それをなくすということをやって、ものすごく今の、人気がなくなっているのが今フランスの大統領。もうこのままじゃこの国大変ということで、いくつか の法律を変えようとしているんですね。そしたらそれによってもう経済がカタカタということを分かって、その経済を立て直すためには、このね、1週間に4日間の、仕事、これは良くないということで、これを彼が大統領になって無理やり変えたんですね。変えたらどういうことが起きたかって言ったらね、良くなったんです。良くなって、一番最初にものすごく反対してた人たちがちょっとへし折られた状態となったんだけど、今度はね、何をしたかって言ったら、彼が、ワクチン打つのを法律化してしまったということで、 今また大騒ぎなんです。あのね、あの安全性が確保されてないものをなんで法律化するんだね、確保されてからでいいじゃないかということで今もう大変なんですね。ワクチン、私はですね打つ必要がある人たちはあの自分の心がね、あのあ打たなきゃと思ったら打ってくださいということなんだけど、心が躊躇しているときにわざわざね打つということはないと思っています。なぜ、ね、今イスラエルは世界一ワクチン率なんですよ。なのにもうすごい流行ってる、ね、イスラエルは世界一ワクチンを受けてもうマスクいらないよって宣言した国なんですよ。なのに今すごい。もろもろのことを考えると、なんでこうなったのということを考えると、安い賃金搾取するためにやったことが呪いに変わる、あ、まさにヨーロッパそうだということがよくわかりました。だからヨーロッパがそのようになるためには 3K と言われた仕事、仕事に外国人を充填したことによりました、うん、ね、人口が減るでしょ今。あのね、福祉に頼る人はボンボン産むの、働く人はもう税金が大変だから子供なんか産んでいられない、そんでもう子供なんか産んだら大変ということで、あのね、結婚しない人が多いんですよ。なぜ、理性が働くから、子供産んだらこれだけのお金がかかるということが分かるから、いや子供産んだら今の稼ぎで税金払って子供をやっていくっていうのは無理ということに至って、結婚しない、子供を産まない。で、子供を産むのは誰が産んでるかって言ったらね、運と金持ちかじゃなかったら生活保護者を産んでる。だからシングルママがねすごい多いだね。しっかり働いている人たちを厳しくすると、ね、税金を取り立てて厳しくするとどうなるかって言ったらね、もうその人たちはちゃんと計算しているので、あ、子供を産んだらもう自分の収入じゃやっていけないということを分かって子供を産むことを諦めてしまう。でも国からもらって生活している人はもう一人産んだ時に生活手当が多くなるんです。だからもう一人産もう。で、そうすると悪循環で何が起きているか、福祉に回さなければならないお金の方がまだ多くなってしまうので税金がまだ高い。多分ね、収入の 75% とかそういうになっちゃうんだよね。今日本収入の 30% ぐらい税金全部払っても、それでも高いって言ってるよね、うん、いいですか。政治家の中で週4日とか言ってる人が来たら、これ呪われた人だと思ってください。韓国は一人現れた、うん、週4日ね。それでね、公務員がものすごく増えるんですよ。週4日しか働けないのに、4日間で全部やらなきゃいけないからね。そんで、あのね、田舎なんか行くと来た人の数より、区役所に来た人の数より区役所に働く人の数の方が多い。 それが今起きている。ダメだよ皆さんね。根拠がない皆さんを楽にさせる、楽にさせるという人たちは呪いをもたらす人たちなんですよ。で、この国の産経の仕事があるとするんだったら、外国人の安い賃金にね、補填するということは最もやってはならない。産経といわゆる人が嫌がる仕事があるとするんだったら、もっとたくさんの賃金を払って、そこに人が並ぶようにする。これがね、この国が廃れない、呪われない、ね、法則なんですよ。ね、やもめや孤児、在留異国人に保障されるべきというのはですね、日常生活、ね、命に関わる、ね、住居や食べ物のことなんです。あとのことは手厚くしてはならない、ね、しっかり覚えてください。だからね、皆さんが一票を投じるときに本当によく考えて一票を投じた方がいいし、もう国会なんかにどんどんねファクスした方がいいの。こういう政策はダメだよって。
続きまして、20節以降ですね、20節から、父の妻と寝る者は自分の父の恥をさらすのであるから呪われる。民は皆アーメンと言いなさい。どんな獣とも寝る者は呪われる。民は皆アーメンと言いなさい。父の娘であれ、母の娘であれ、自分の姉妹と寝る者は呪われる。民は皆アーメンと言いなさい。自分の妻の母と寝る者は呪われる。民は皆アーメンと言いなさい。この4節はですね、性的なことについてなんですけど、特に、近親的な近親者との、その、性的な交わりなんですけども、で、なんでそれが良くないか、まず20節は、父の妻と寝る者は自分の父の恥をさらす、という理由が、ね、あります。ですから、自分の父の妻、と寝るとするならば、自分の父の恥をさらす、23節で自分の妻の母と寝る者は、ともありますから、これ つまり妻の、父親を汚す、恥をさらす、ということですね。獣と寝る、これも、とんでもないですね。性的な、交わりをするというのは相手と一つ肉となる、ということですから、どうしてこの神の似姿、神の体として作られたものを、獣と、一つと一つ肉となる、ということをして、よろしいでしょうかね。パウロも、遊女と交わるものは相手と一つ肉となるのだ、あなたはキリストの体、神の聖なる神殿を、遊女と一つとする、これは、あってはならないこと、パウロも言いました。22節で、父の娘であれ、母の娘であれ、自分の姉妹と寝る者は呪われる。人は生理的に、そういったことをしませんし、また、動物もそういう本当に自分の 血が濃いものとは、そういう交わりをなかなかしない、どうしてもその個体が、閉じ込められた環境の中において、それしかないということは、仕方なしに動物はやるんですけども、人間の場合、どうしてこういうことをするのか、もろ欲望、性欲、神様の、道から外れた、ところ、ですね。なんでこのような、近親婚は、良くないのか、これ立法で定められたからです。立法が来る前は、確かにアブラハム、自分の母の娘、サラはそうですね、またイサク、ヤコブも、その近親の人から、お嫁さんをいただきましたけども、それはまた全く別の理由があります、それは、信仰が薄れないためですね。アブラハムは、なんで自分の父の、家カルデア・ウルから、その自分の、息子イサクの嫁探しをしたか、信仰が、類似しているからです。アブラハムは言いました。決してカナン人の女をめとってはならない。要するに信仰が堕落した、 ところから、ね、嫁を、ね、探してきてはならない、ね、イサクにしても、そうですし、ヤコブにしてもそうです、ね、イサクの、妻リベカは、ね、本当にこのエサウが、ね、目取ってきたものもうカナン人の女でもう本当に生きるのが嫌になりました、ね、とまで言いましたね。ですから本当にアブラハム、イサク、ヤコブの時はまだ律法がなかった。そして本当に信仰における純粋な、ね、交わりの中において埋めを増えよう地に道をしていかなくてはならなかった、ね、という背景がありますけれども、モーセの時代、ね、律法が来て、そしてはっきりと、ね、この、ね、父の娘であれ母の娘であれ自分の姉妹と寝る者は呪われる、ね、また自分の妻の母と寝る者は呪われる、ね、これが入ってきたからには、ね、それを、ね、守らなくてはならなくなったわけですね。ですから本当にこの性的な、罪、まあ、獣と寝る、また、主の忌み嫌う、ね、その性的な交わり、これは呪われる、ということが明らかにされた以降は、本当に私たちはこのことは、ね、罪であるということを、ね、また呪われるものであるということを、これを、ね、はっきり知らなくてはならないわけです。で24節、密かに隣人を撃ち殺す者は呪われる。民は皆アーメンと言いなさい。賄賂を受け取り人を撃ち殺して罪のない者の血を流す者は呪われる。民は皆アーメンと言いなさい。これもうまさに国の中において、またある国においてはもう公然と行われていること、ね、これに対しては本当に私たちもこれをはっきりと宣言して、ね、そして、呪いを、ね、宣言し、またアーメン、ね、を、ね、宣言しなくてはなりません。そして、ね、一番大事なのがこの26節、この御教えの言葉を守ろうとせずこれを実行しない者は呪われる。民は皆アーメンと言いなさい。この御教え、これ、御教えはトーラーです、ね。御教えの言葉、この言葉はダーバル、ね、ダバル、ですから神様の御言葉ですね。ですから律法と神様の言葉、これを守ろうとしない、ね、守る、これクンというヘブライ語、クン、ね、立ち上がるとか、ね、起き上がる、ね、そこに立つ、ね、従う、確認する、ね、そういった意味があります。また組む、ね、参加するとか、あるいは保つという意味があるんですね。組むには立つ、従う、確認する、参加する、保つ、ね、という意味があります。でこれ、守ろうとせず、ね、これ、ヘブライ語では何々させるという、まあ、使役動詞という、ね、動詞が使われております。ですから自分の意思でするのではなく、させられるという意味合いがあるんですね。ですからこの、ね、神様の言葉を、ね、に従わさせられることを、それを拒否する者は呪われるという意味なんです。ですから、ね、この御言葉、これさせられるものなんですね。神様の御言葉に立たせられること、神先生が、ね、よく本当に礼拝において、ね、礼拝に参加しなさい、礼拝中立ちなさいって、させられるものですね。ところがそれを拒否するとするならば、それは呪われる、ということになるんです。この神様の御言葉、こういうふうにしなさいというふうに両親から、あるいは霊的指導者から、ね、そういうふうにさせられる、ということを嫌だなって、かたるいなって、拒否するとするならば、そのものは呪われてしまうわけですね。本当にこの、合計12の宣言がありました。それらの宣言にはひたすら呪いしかありませんでした、ね、この、エバルさんにおいて、ね、御言葉を記しなさいと言われて、ね、石灰で塗られた石が置かれるのは、呪いを置く方のエバルさんの方にこの律法の石が置かれたんですね。けれどもこれ何のためか、先ほど書いてありました、ね、祝福するためであると書いてありました、ね、この、呪い、ね、何々するものは呪われよ、ね、それに対するアーメン、ね、これによって祝福と呪いが与えられるんです。ナタンされるんです。与えられて、そして祝福と呪いが有効化される、ね、結局ですね、何々するものは呪われるというようなこと、そういったことをしないことが祝福なんです。してはなりませんよっていうことが律法に多いですけど、それしないことが結局祝福なんです。詩編の一編一節にありますね、幸いな人、それ3つの図、しないしないしないの人が幸いな人でした。幸いな人は悪者の計りごとに相まず 罪人の道に立たず、あざける者の座につかずの3つの人が幸い。その人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに割った木のように、時が来れば実を実らせ、その葉は枯れない。アーメン。何をしても栄える人、これはずずずしないしないしない、その呪われるようなことをしない人でした。
ユダヤ人かね、開国の人の中で本当に意味嫌う人たちは、なんで意味嫌っていたかしたらね、他の国民はこのね、神様のね、立法を持ってなかったんですよ。彼らは持っていたんですね。持っていた彼らが、彼らの中に罪ははびこっているものの、でも自分から持っている自分から他の民族を見たときに、これはもう獣なんですよ、獣。ね。どこまでこう獣かつたら、こいつらはもう本当に人間じゃないと思われるような獣らしいことが日常三時ね、やっていることだったから、だから彼らはどう思ったかと、立法を持って立法を守りながら生きようとしている自分たちからしてみてね、他のね、国民がやっていること、日常茶飯事やっていることがもう立法に反することを平気でやっていて、そしてそれを楽しんでやっているということを見ていたので、ああこの人たちは人じゃない、獣だって、どれだけ彼らを意味嫌っていたかって言ったらね、イエス様がわざわざサマリアを通って行かれたって書いてあるでしょ。絶対にもう本当に大した理由がなかったらそこは通らない。遠回りしてもね、その獣が住んでるところは通らない。イエス様はサマリアの女と会ってくださるためにわざわざそこを通って行かれたということなんだけど、イスラエルの人がね、意味嫌ってた人たちがたくさんいるんですけれど、そのたくさんいる人たち、なんで意味嫌ってたかって言ったらね、立法トーラを持っている自分たちからしてみて、その人たちがあまりにも獣である人たちをね、彼らは絶対に関わろうとしなかったね。そして彼らを犬呼ばわりしたんですよ。犬、あいつらは人じゃない、人の形をした犬だ。あいつらは人じゃない、ね、人の形をして犬、ね、で生きていて、後には地獄の火を燃やすための焚き火だって言ったんですよ。ただ単にイスラエルが傲慢だから言ってることじゃないのね、立法とトーラを持っている彼らからしてみてね、じゃあない人たちのやっていることがすごすぎたから、聞くこと、よく聞けば聞くほど守れる力が出てくるんですよ。ね、聞けば聞くほど、ああ、一番最初はうるせえなと思ったんだけど、お母さんがあまりにも必要に言うと、ね、もうお母さんうるさいからもうやめた。ね、よく聞くことは、お羊の脂肪に勝るって書いてあるよ。ね、よく聞くことが、ね、神に捧げ尽くさなければならないならないお羊の脂肪に勝るって書いてあるんだよ。どういうことかって言ったらね、よく聞くことによって立法やトーラを守る力は出てくる、ね、お羊の脂肪はね、全焼の生贄のために自分が犯した罪のために捧げ尽くすために必要なものなんだけど、よく聞けばお羊の脂肪を捧げる のが少なくなるよね。罪を犯す機会が、チャンスが少なくなるので、よく聞くね。次、口ずさむ、昼も夜も。そういうことによって人は律法とトーラを守り行うようになるね。言った言葉が皆さんを運転して、言った言葉の目的地に皆さんを連れていくからですね。だから詩編の一編にこのね、御言葉があるんですよ。昼も夜も口ずさみなさい、ね、よく聞いてください。よく口ずさんでください。口ずさまないとね、自分の人生を運転するのが神様の御言葉と法則ではなくなっちゃう。口ずさんだことによって御言葉が、その法則が私を運転してね、神様が口ずさんだ人を保証したその知恵と名誉へと栄誉へと栄光へと祝福へと幸いへとね、導いてください。テピリンしないと自分の体に絡まっている罪の縄目、テピリンしないと離れていかない。なぜ、思いは離れたいと思っていてもテピリンしないと運転していくことができないので、ちょうどどういう形だかっつったらね、大きなトラックをね、テピリンしない人が、テピリンしない人が自分の悪い癖を直そうとしているその様はどういう様かっつったらね、10トントラックを自分で引っ張ってるような様だ。いい？今聖霊が言ったよ。テピリンしない人、テピリンをすればテピリンした御言葉が私を運転していくね。ということ、テピリンしないで私これやめよう、あれやめようしている人はね、10トントラックを自分の力でね、縄目をつけて引っ張っているようなものなんですよ。だからテピリンしないと悪いことは治らない。テピリン、テピリンしないと自分でね、自分を運転することはできない。自分に絡みついている罪がね、重すぎるから運転できない。テピリンすると、テピリンした御言葉が自分を運転していく。だからね、昼も夜も口ずさむ人は、その人は口ずさんだ言葉がその人を引っ張っていくのでね、治るんです。だから詩編一編に昼も夜も口ずさめって書いてあるんです。昼も夜も口ずさんだ人こそがこの3つの図ね、これに勝てるよという言葉が書いてあるんです。
してはならないことをしないこと、これが、ね、本当に祝福の秘訣でした。しかし人の世の中には本当に、ね、罪がはびこって死があります。なぜなら罪の代価が死であるって書いてあるからですね。今私たちに苦しみがあるのは本当にまとわりつく罪があるゆえに、もろもろの、ね、不都合や不具合、もろもろあるのはこれは本当に罪があるゆえです。本当に私たちがこれを、ね、金繰り捨てることができるためには、もう本当に方法一つしかないですね。私たちが罪を犯したということを、本当にそれを後悔する、悲しむ、ね、罪を犯した自分に悲しみ、罪を犯したことによって相手を悲しませたことに悲しみ、ね、その本当に悲しみの思いとともに罪を離れたいという決心を しつつ許してくださいって、イエス様許してくださいって、本当にそれしかないんですね。イエス様に対して、私は罪人です、私を許してください、また私のこの本当にまとわりつく罪は、これは本当に私が罪を犯したから、あなたに罪を犯し、また人に、相手に罪を犯し、悲しい思いをあなたにさせ、相手にさせたから、だからその罪が自分にまとわりついてるんです、イエス様許してくださいって、これしかないんですね。イエス様は そんな私たちの罪をね、金振り捨てるためにあの十字架にかかってくださいました。だから私たちはこのイエス様を信じて、本当にこの呪いね、もろもろね、12の呪いが今日ありましたけれども、このもろもろの呪いね、これを本当に金繰り捨てるために、本当に悔い改めの祈り、ね、これが必要です。どうか皆さんは本当にこの祝福と呪い、ね、これが宣言された時は祝福を選んで、そして本当に呪いのめいたことはしない、またしない決心をする、またもししてしまった過去があるとすればそれをイエス様に告白し許していただく、ということで、本当にこの罪、汚れ、呪い、これとは無縁な、むしろ祝福に満ち溢れた歩みをしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、本当に人の世の中において行き着く先は死しかありません。しかし蘇らせてくださるお方は父なる神様、あなたです。そしてイエス様、あなたはこの死があなたを支配することはなかった理由すら、イエス様、あなたには罪がなかったゆえです。本当に私たちには嫌おもなく死があります。罪の代価は死であると書いてあるからです。私たちに苦しみがあるのは本当にそのためです。解決する方法、それは本当に私たちが罪を犯したことを本当に悲しみ、後悔し、また罪を離れたいと心底願い、その上で本当にイエス様はあなたに許してくださいという告白をするのみです。それ以外にこの迫ってくる死や苦しみから逃れる術はありません。イエス様、あなたは私たちに迫ってくるこの死を、呪いを解決するために来てくださいましたことを感謝いたします。私たちの代わりに死を受け取ってくださったイエス様、神と人との前において犯した私たちの罪を許してください。イエス様、神と人との前において犯した罪を許してください。本当にこのアーメンをされた一人一人の罪を受け取ってくださったことを感謝いたします。罪の代価は死であるということを本当に分からずに罪を犯してしまった私たちのためにあなたを仰せられました。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分で何をしているのか分からないのですと、アーメン。主よ、あなたは祈られました。本当に今私たちが告白したこのことのゆえに、私たちの死に値する罪をイエス様、あなたが御身に背負ってくださり、十字架で釘付けにしてくださったことを感謝いたします。私たちが本当に神と人との間において犯した罪を本当にあなたが全部飲み干して完了した、完成したと十字架の上で宣言してくださいましたことを覚えて感謝いたします。どうか私たちのこの歩みを本当に同じ罪にもはや戻ることがなく、イエス様の十字架の死を無駄にしないために、本当に私たちはこの身とこの言葉と唇を慎みつつ歩んでいきたいと願うところです。どうか清い者が神を見ることの幸いを私たちが得ることができますように、どうか助けてください。今日いただきました祝福の御言葉に感謝して、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。
主よ、私たち自身が私たち自身を立て直すということがもてのほかということを、あなたがあの十字架の上で教えてくださったことを感謝いたします。私たち自身にこの罪に対して始末する力があるとするなら、御子イエスキリストは私たちに来てくださることは必要なかったからです。だから嫌おもなく犯してしまったこの罪に対しては、イエス様の取りなし、祈ってくださったこの御言葉を有効化するということと、そしてイエス様の死を本当に無駄にしない、そして罪を告白することによって死と復活を私たちが送るということをすることが、イエス様の十字架を有効化していくことです。主よ、私たちはあなたに祈ります。昼も夜も口ずさみなさいとあなたは言いました。なぜそれは、昼も夜も口ずさんだその言葉が、その言葉が持っている力が私たちを導き、そして神が計画されたその幸いへと私たちを連れていくからです。主よ、私たち一人一人が 昼も夜も御言葉を口ずさむものでありますように、昼も夜も口ずさんだこの御言葉の力によって、主よ本当に罪に至るその三つの図、この罠に陥らないように、歩まず、そしてとどまらず、座らず、この三つを勝つ力、これが昼も夜も口ずさんだ御言葉にあるということをしっかりと覚えて、主よ自分自身が自分を治すためにということはもう絶対無理、このもてのほかということをしっかりと覚えて、今まで犯してきた罪はイエス様に告白して許していただき、新たに生きる力については昼も夜も口ずさむことによって獲得する、これを自分の身において実践して、主の十字架を栄光化することができますように、主よあなたが私たちを助けてください。今日あなたが私たちに仰せられたその言葉を心から感謝いたします。これを実践してイエスの御名を褒めたたえることができますように、主イエスキリストの御名によって祈りました。アーメン。